島崎奈緒の
ラキラジ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする島崎奈緒のラキラジ。お相手は私柴崎奈緒です。そして
はい、アシスタントの私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなぁと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
柴崎奈緒のラキラジ。
はい、今日のラキラジなんですけど、めちゃくちゃテンションが上がっております。
めちゃくちゃテンションが上がってる。
はい、
え、何何飲んできたん？
ちょっとね、前のファミマでストロング一杯。
やばい
よ。違う違う、
やばいやばい。
そう、うん、そんな感じじゃないです。
はいはい、本当は、
はい、私の大好きなプロ野球についてのお話を
出ました。
はい、そしてなんでテンションが上がってるかというと、1年半ぶりに広島に観戦に行ってきました。
よいしょ。マツダスタジアム。
はい、
ああ行ってきたの。
ズームスタジアムに。
ズームスタジアム、スタジアム、はい、カープと。ちなみに対戦相手は
阪神タイガースです。
ああ、タイガースと。
はい、
見に行ってきたんや。
そうなんです。
よう剣取れましたね。
そうなんです。
広島戦って人気でしょ。
めちゃくちゃ人気で本当に取れないですね。
ねえ、
マジで。
どうやって取ったん？
これはお知り合いから譲っていただきました。
ああ、まあ、そういうことが、はい、ご縁やね。
お知り合いが年間指定席を持ってらっしゃって。
ああ、はい、それはそれは、なるほど。
行けないから行くっていうのでいただいて、
はいはいはい、
もう本当にそんな感じで、もうご縁でしか行けないような球場なので。
一人で行ってきたんや。
違います。
ほう。
向こうである女の方と、女性の方と交流しまして、
ほうほうほう。
その方がですね、カープ女子の神3って呼ばれてる中の一人の方で、
ほんならその知り合いの人は2席年間シートを持ってるってこと？はい、
多分そこ一体全部持ってる。
ああ、そういうことね。
はい、
ほんで連番で。
そうです。
知り合いと
横に並んでその神3の方と。
神
3、はい。なんか、ね、カープ女子が流行語大賞とかになった時の授賞式とかに出席してるような方で、うん、
カープ女子っていうのは要するには広島東洋カープの大ファンの女子のことをカープ女子って言って、 はい、その中でも目立ってるファンみたいな感じ。その神3っていうのは、
そうですね、まあ、もともとちょっとメディアに露出がある女性の方で、一回カープ女子っていう言葉が話題になった時に、うん、あのスポーツ新聞で取り上げられて、うん、そこから有名になって、
自称神3っていうの。
いや、もう公認です。
あ、そうなんや。
もう書かれて、そのカープの番組とかにも出てらっしゃる方なので、
はいはいはい、
結構有名な方と私もなんかご縁がありまして、
はいはい、
その方と1年に1回ぐらいかな観戦に行ってまして、
うん、
まあ、去年コロナの影響があって私が広島に行けなかったので、
うん、
本当その方とも1年半ぶりの再会になりました。
なるほど。
はい、でまず広島着きまして、
うん、
広島に福屋っていうデパートがあるんですけど、
福屋、
はい、はあはあ、福森さんの福、
うん、
福が北の福に屋根の屋で福屋っていう、
一文字授けてあげた、
はい、そうやったんや。じゃあなんか割引とかしてもらえばよかったな。
で、
はい、そこが、
うん、
まあ、広島ってなんて言っても、うん、もうどこに行ってもカープばっかりなんで、特にしないは。
確かに全部赤いイメージやもんね、
はい、もう中でも、
うん、
もうちょっとアパレル関連だったらカープとコラボしてます、う
ん、はいはい、
で子供服売り場とかおもちゃ売り場行ったらカープとコラボしてるおもちゃだったり、
うん、ばっかしよな。
そうなんです、うん、ハンカチが置いてあったりとかして、うんうん、で期間限定で開幕記念みたいな感じでカープファンフェストっていうのがその福屋で行われてまして、
はい、
まあ、パネル、選手のパネルがあったり、等身大の、
うん、
でなんか今までの全員配布されるボードとか、うん、引退される選手のボードとか、
うん、
まあ、中国新聞で毎年開幕の時に一面をカープの選手がその年のキャッチフレーズと一緒に飾るんですけど、
うん、
まあ、そういう歴史の資料館みたいな感じで行われてまして、まずそこで遊んできて、
うん、
まあ、私が大好きな鈴木誠也選手のパネルに抱きついたりとかして、
パネルに抱きついてきた、
はい、抱きついて写真を撮ってきたりとか、
うん、
ちょっとふざけて遊んできまして。
ふざけたんそれ？
はい、ふざけてましたよ。ちゃんと
本気やろ。
本気じゃないです。本気じゃない一応、
うんうんうん、
と言いたい。
はいはいはい。
で、広島ズーム、マツダスタジアムは、
うん、
広島駅から1キロぐらいかな離れてるんですけど、
うん、
球場に向かうまでの間にカープロードっていうのがあって、う
ん、はいはいはい、
で前もちょっとお話ししたことあると思うんですけど、うん、まあ、歴代の選手だったり、うん、今在籍してる選手主力選手のプロフィールが看板を置いてあったりとかがあって、はい、それが毎年変わるんですよね。
ああそうなんだ、
はい、で、うん、今年バージョンも私見れて、うん、やったってなってて、でまた新しくできたのが、うん、歴代の選手、うん、その年の選手監督順位が書いてあるなんて言うんだろうボードがレンガに並べてその年代からブワーって貼ってあって、うん、でそれがこれからも貼れるように壁だけ作ってあったりとかするのが新しくできてて、
ちょっとした映えスポットみたいな、
そうですね、はいはい、ちょっと記念もうそこだけでも資料館じゃないけど、あ、あの閉まったら鍵とかかけられるようなところなんですけど、そうなんですよ、うん、まあ、新しいとこも発見できて、うん、まあ、いざ試合始まりまして、
うん、
今回三塁側のちょっと前の内野の5列目かな、結構前の方の席だったんですけど、
三塁側かよ、
はい、でもズムスタってすごいのが、うん、ビジターファンにとっては、うん、あの優しくない球場って言われてて、
ほうほうほう、
三塁側でもほぼカープファンなんですよ、
う
ん、
あ、まあそれで言うたら甲子園だってタイガースが三塁側まで行くからな、
上にパフォーマンス席っていうのがあって、うん、そこが応援席みたいなとこなんですけど、ビジターパフォーマンス席ってでしかビジターファンは入れないぐらい、うん、一周真っ赤になっちゃうような球場なんで、
はい、
まあ、三塁側の席だったんですけど、うん、周りもちろんカープファンで、うん、まあ、その日の先発、うん、広島は森下投手、去年新人を取りました、
うん、
で相手西投手だったんですよね、
ほうほう、あ、西、
はい、出た、オリックスから来た、
はいはいはい、
まあこんな形でお互い違うユニフォームを着て再開すると思わなくて、うん、私が2018年オリックスのチアガールをやってたので、うんうんうん、まあ、その次の年かな、うん、西さんも阪神に移籍して、うん、お互い違うユニフォームを着てすごい近くで見るっていう、
お互いの対象っていうのはその西と君のこと
させてる、はい、そうですね、西さんの方は
ちょっとさ、どこと並べて お互いって
本当ですね、
お互いって
すいません
並べ方やばいよ、ね、
でもなんか私にとっちゃ変な感じがすごいあって、まあ、向こうは気づきもしないですよ、多分私の存在も知らないですけどもちろん、はい、ということでですね、うんうん、森下投手と西投手の戦いの末、
うん、
森下投手が6回7奪三振、うん、そして無失点、そして今年めちゃくちゃいいのがドラフト1位で入団した栗林投手、
うん、
新守護神として、うんうん、あの起用されてるんですが、うん、まあ、今年すごく話題のこちらもタイガース佐藤選手が最後の、バッターだったんですね、うん、9回ツーアウトで、
うん、
まあ、こちらも綺麗に三振で捉えまして、見事1対0でカープの勝利を見ることができました。
投手戦をカープが制したと、
はい、そうです。
ちなみに森下と西やったらどっちの方が好みなの？
森下投手ですよ。
イケメンってこと？
イケメンですね、めちゃくちゃ。
じゃあ西はイケメンじゃない
そんなこと言ってない、怒られる
お互いにここで再会した西選手と
お互い運命感じたけど、うん、やっぱりね、
僕も西とでもご縁あんであ
そうなんですか。
西だってバファローズやろ、
うんうん、
私バファローズの西が先発するときに西の前座で始球式したこと2回ありますし、はい、その後タイガース行ってタイガースで西が先発のときに自分が始球式したことありますよ。
そうなんですか。
俺だから西を背中に投げたこと3回もありますからね。
じゃあそっちの方がお互いって言える仲
まあ向こうは全く覚えてもないでしょうけどね
いやーどっちか言うと私より覚えられてそうやなここはちょっと勝負ですね、うん、すごい、はいはい、でもなんかすごい共通点を西投手見つけてしまいました、
は
いはい、まあね、この西投手から菊池選手、うん、カープのタイムリー打ちまして、うん、本当投手戦の末 1-0 で勝ったんですけど、うん、まあ私の推し選手鈴木誠也選手は、
うん、
まあ、あの無安打、うん、ノーヒットでした
あら
ちょっとね今不審で悩んでるんですけど日本の4番、
まあ、まあこれからこれから
そうですね、うん、まあその代わりナイスな返球でレーザービームで、
うん、
あの抜けた球をセカンドで刺したりとか、うん、まあ、守備ではすごいいいとこを見れたので、
あ、それで言うたら阪神がちょっと守備に課題あるもんね、
は
い、
そうですね、今ね、本当、うんうん、でもやっぱ打撃がね今年はバッティングがすごいと思うんで、
うん、
お互いどうなるか、うん、今回はカップが勝たせていただきました、ありがとうございます、はい、
見に行った時ね、
はい、そうですね、はいはい、見に行った日は、うん、はい、ということで今日は今年初の野球観戦についてお話しさせていただきました。 い、ということで今日は今年初の野球観戦に行ったお話をさせていただきましたが、もうね1年半ぶりに広島に行ったので、うん、カープを好きになって広島に行かなかった年が去年初めてだったんですよ、
う
ん、
ああ、まあ時節柄ね、
そうですね、まあ、仕方ないことだったんですけど、
はいはいはい、
まあグッズだったり、うん、むちゃくちゃ買っちゃいましたね。
あ、そう
久々に行ったら爆買いみたいな、うん、テンション上がっちゃってもうお酒もたくさん飲んじゃって、
うん、
あれこんなに使ったってぐらいのカープに
ちゃんと帰ってこれた。
いや帰ってこれましたよギリギリもう新幹線どいだけは残しとかんとと思って、
うんうんうん、
はい、もうやっぱり最高に大好きな街ですね広島は。
酔っ払いすぎてパネルのボードに執拗にくっついて歩道とかされへんかった。
いや大丈夫です
歩道って言い方もちょっとおかしいけど
あれそんな若かったっけ。
歩道もおかしいけど
歩道大丈夫です多分なかなか私ほどがっつり抱きついてる人は見かけなかったんでちょっと SNS 漁ったら他の方のとか、うん、ちょっと自分が恥ずかしい思いしてるんかな実は、
うん、
もう25歳カープ女子、
うん、
今年26か、うん、今年もやらせていただくのでは
い、
ぜひね阪神とも優勝争いできればいいなと思っております。
はい、
はい、ということで今日の柴崎奈緒のラッキーラジオはここまでです。お相手は柴崎奈緒と
福森敏之でした。
バイバーイ。